ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、
ドクター松倉の健康相談室。今日は小山記念病院の脳外科部長でいらっしゃいます河合拓也先生にお話を伺っていきます。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は脳卒中という病気になってしまったらというテーマでお話を伺っていきたいと思います。前回のお話で発症後なるべく早期に治療を開始した方が良いとのことでした。その上で脳卒中の治療後にも残る障害の程度や後遺症にはどのようなものがあるのでしょうか？
脳卒中の後遺症としては、手足の運動の麻痺や感覚の障害、しびれや痛み、ろれつの障害、飲み込めない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない、視野が欠ける、ものが二重に見える、片側の空間の認識が悪くなるなど、さまざまなものがあります。また人によっては脳卒中の発症後少し時間が経ってから転換になったり、うつ状態になったりすることもあります。発症直後だけでなく、時間が経ってから出てくる症状もあるので注意が必要です。
わかりました。ではリハビリは重要だと伺っておりますけれども、どのようなものがあるんでしょうか？
リハビリは大きく理学療法、作業療法、言語聴覚療法に分かれています。理学療法は主に体の動作の障害に対するリハビリです。作業療法は主に日常の生活動作、上肢の運動機能など日常生活に参加できることを主にリハビリを行います。言語聴覚療法は言語聴覚などのコミュニケーションや物の飲み込みなどを主にリハビリを行います。体の状況の評価や自宅の生活環境の調査を行ったりして、体の状況の評価や自宅の生活環境の調査を行ったりして個々の患者さんに合わせたリハビリを行っていきます。
わかりました。リハビリはどのような時期から始めるんでしょうか？
そうですね、まずは治療を行って、その後に状態の評価を行い、可能であれば、24時間以内にリハビリを始めていきます。
そんなに早期から始めるということなんでしょうか？
状態が安定していることが非常に重要なんですけれども、早期にリハビリを開始することで麻痺の改善やエコノミークラス症候群、肺炎といったものの予防にもつながります。
わかりました。そのリハビリの流れはどのようになっていらっしゃるんですか？
大きく分けて急性期、回復期、維持期の3つのリハビリに分かれています。
3つに今分かれているとおっしゃったんですけれども、急性期のリハビリとはまずどのようなものでしょうか？
急性期のリハビリは発症すぐの時期のリハビリです。病気のリスクの管理を合わせて行います。座位の訓練、歩行の訓練などを行って早い段階でのベッドからの離床を目指します。場所としては、小山記念病院のような急性期の病院で行われます。寝たきりや筋力の低下の予防も非常に重要なので、拘縮や肺炎の予防のためにも早期にリハビリを開始していきます。
わかりました。では2つ目の回復期のリハビリはどのようなものですか？
回復期のリハビリは急性期の状態がやや落ち着いてきた時期に日常の生活の改善を主に行います。自宅への復帰を目指します。リハビリ専門の回復期リハビリテーション病院といわれる病院や介護老人保健施設に転院をして在宅復帰に向けたリハビリを行います。退院可能な状況であれば自宅から通院で行う方もいます。回復期のリハビリテーション病院へ入院するためには保険制度上、脳卒中の発症から2ヶ月以内に転院を完了しなければなりません。入院でのリハビリは最長6ヶ月間です。 介護保険施設へ入所して行うリハビリは介護保険を利用して行いますので、介護保険の認定が必要となりますので、市役所の担当窓口に相談をしてください。
わかりました。では3つ目の維持期のリハビリはどのようなものですか？
その後の維持期のリハビリは、体力の維持、改善、生活環境の改善、介護の負担軽減、自立の支援などを行います。病院への通院、介護保健施設への通所でのリハビリを行います。特にこの時期は在宅での生活が中心になりますので、必要に応じてデイサービス、ショートステイといった介護保険を併用して介護される方の負担軽減をすることも非常に重要です。市役所や病院、介護事業所などによく相談をし、公的支援を受けることもできますので、よく相談をするのが重要です。
わかりました。ありがとうございます。車の運転に関してはいかがですか？
後遺症の度合いにもよりますが、最初にお話ししたように、後遺症で視野の欠損があったり、視野が良くても空間の認識能力が低下したり、注意力が落ちることが多くあります。また、昨今問題になっているように、認知能力の低下を起こすこともあります。運転可能化に関しては細心の注意が必要です。運転再開に関してはリハビリの評価も行っていますが、公的なものとして免許センターでの適性試験というものもありますので、必要に応じて受けていただかなくてはいけません。
そうですね。では仕事に復帰することは可能ですか？
後遺症の度合いにもよりますが、可能であれば復職を目標にリハビリを行っていきます。また復職にあたり、勤務形態、勤務時間など職場の理解や協力が必要な場合も多いので、復職については早めに職場に相談しておくことも重要です。
もし脳卒中になってしまって、この大事なことっていうのは何でしょうか？
脳卒中は発症してしまうと、ご本人ご家族のみでの生活が大変な状況になることも多い病気ですので、抱え込まずにしっかりいろいろなところに相談して、大きな輪の中で生活していくことが非常に大事です。また再発も多い病気ですので、しっかりとかかりつけ医の先生を決めて、継続的な通院、生活習慣の改善を行っていきましょう。
そうですね、とても大事なことですよね。ではご家族の立場での注意点というのは何かありますでしょうか？
介護は非常に大変なので、長く生活を継続していくためにも、介護保険を利用してデイサービスを活用したり、障害の認定を受けることで医療の補助を受けたりと、受けられるサービスをしっかりと活用して、多くの人での病気を共有していくことが大切です。
わかりました。ではこの小山記念病院での相談窓口というのはありますでしょうか？
はい、医療連携室が相談窓口となります。退院後の外来通院の予約などをしてくれます。リハビリテーション病院、介護保険施設にも担当の相談員の方がいて、当院の相談員と連絡を取ってくれますので、退院前にしっかりと相談しておきましょう。
わかりました。やっぱり相談することはとっても大事ですよね。では今までに印象に残る症例、エピソードなどはございますか？
そうですね、ある程度病気が軽く済んで、もう治ったと思って通院をやめてしまって、脳卒中を再発してしまった方がいくらかいらっしゃいます。脳卒中は日々の生活習慣の積み重ねになることが多い病気ですので、特に一度発症してしまった方は、かかりつけ医をしっかり持って定期的な通院、生活習慣の改善、管理を継続していくことは非常に重要です。
わかりました。ありがとうございます。定期的な通院、生活習慣の改善、そして管理、継続していくことがとても重要ということです。では先生、この脳ドックについてなんですけれども、検査内容というのをお伺いしてもよろしいですか？
当院では頭のチェックを行う MRI と、頭頸部の血管のチェックを行う MRA、 頸部のエコーを行っています。オプションではありますが、脳の萎縮の具合の解析を行い、認知症特有の萎縮の度合いを調べることもできます。
この脳ドックをして検査から分かることっていうのは何でしょうか？
さまざまな病気が発見できますが、MRI では脳梗塞とか脳出血の痕跡、動脈瘤、脳腫瘍、血管の狭窄などの発見につながります。また、脳の萎縮や加齢変化をチェックすることもできます。また、頸部のエコーでは、特に頸動脈分岐部の近くによく起こる動脈硬化、プラークの発見につながります。これによって全身の動脈硬化の具合の推測にもつながります。 特に脂質の異常や血管系の病気をお持ちの方は受診をお勧めいたします。
やっぱり検査は大事だということですね。ではこちらは何歳頃から受けた方がいいのでしょうか。
そうですね、いろいろなリスクの出てくる30歳くらいからの受診をお勧めしています。
早いことに越したことはないということでしょうか。
そうですね。
ではこの検査はどのぐらいに1回受けた方がよろしいですか。
リスクの高い方、気になる方は年に1回くらいの検査をお勧めしますが、何もなかった場合でも3年から5年に1回と言われています。
では定期的に受けた方がいいということですよね。
そうですね、定期的に受けることが非常に重要ですので、ぜひ続けてお受けになることをお勧めします。
わかりました。やっぱりこの検査することで早期発見ではないですけれども、また病気も見つかることもありますので、こういった検査もとっても大事になってきますよね。
そうですね、非常に重要なことです。
わかりました、ありがとうございます。今日は脳卒中という病気になってしまったらというテーマで、小山記念病院の脳外科部長でいらっしゃいます川井拓也先生にお話を伺いました。先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。